今日おいでいただきました東京の埼玉県の大宮市にある、ヤドカリの里の谷中先生は心病む人たちまたご家族の方々の叫びを追って30年以上を歩んでこられた方でございます。多くの働きを持っておられるのに私たちのこの小さい群れを覚えてくださって今日ここに先生をお迎えすることができて本当に感謝しております。先生を歓迎します。今日先生をお迎えしながら車の中でお聞きしたことですが今入院している人は日本で約33万人の人が心病む入院患者としての暮らしを余儀なくされておられます。しかし先生のビジョンはそのうち10万以上の人を地域でみんなと一緒に何とか暮らすことができないだろうか、そして病院で入院しなければならない人を20万人に減らしたいというのが先生の心からの願いでいらっしゃいます。私たちの教会には20、30人のろう者の方々がおられますけれども本当にハンディキャップを持つ多くの方々が教会を訪れられます。教会に与えられた大きな神様からの使命として私は先生を1年に1回去年はおいでいただけなかったんですが先生の叫びというと先生に笑われるかもしれませんがこの心病んでいる人たち33万人日本の世界の中日本の中でまた世界の中で苦しむ人たちのために何か追うことのできることはないだろうか、私も長い間祈りながら今日まで過ごしたものであります。誰がこの苦しみを負ってくれるのだろうか、その家族の負担を誰が少しでも抱えてくれる人はいないだろうか。詩編の作者は言っています。主は主を呼ぶ人すべての人に近くいますし誠をもって呼ぶ人すべてに近くいます。主よ私たちを憐れんでください。病む人たちの叫びが私たちに聞こえないでしょうか。苦しむ人たちの家族の叫びが私たちにも聞こえるのではないでしょうか。今日先生は30年少し経って日本が少し変わってきたそのように見える形で変わってきたような気がするとおっしゃって本当に嬉しい、先生からのメッセージを聞いたような気がいたします。なかなか変わってくれないこの国の中にあって先生は本当に今日までその時間も労も知恵も全てを人々のために捧げ尽くして歩んでこられたのではないかと思います。いつも先生に会うと先生健康はいかがですかと私は必ずお聞きするんですけど、ああこの間一回倒れた、先生いつもそんなこと言っておられます。もうギリギリのところで先生が支えられていらっしゃるのは神様あなたが先生を通してなさろうとしておられることを早くしてください。私はそういう気持ちが本当にします。この広島においても神様どうぞあなたの御心が行われますように皆さんにも一緒に祈っていただきたい思いでいっぱいです。遠い大宮からおいでいただきました、わずかな時間を割いてこの教会に来てくださいました谷中照夫先生をご紹介いたします。本当に感謝します。よろしくお願いします。
皆さんお久しぶりです。私は小岩の出身で今、紹介ありましたように埼玉県の大宮市に、おりまして、私の家内は、母教会の執事をしてますから礼拝に休まずに行っておりますが、私はあちこち講演がありましてなかなか母教会に行けないんです。でここに来ますとね、なんか自分の 母教会にすごい安らぎと温かさを感じ、何だろうって先ほど考えてたんですね。多分これは母教会に時々行くもんですから、みんな歓迎してくれるんですが、もう身を小さくして後ろの方に座ってこうすいませんっていつも欠席ばっかりしてた。多分こんなことがあるんではなかろうかとは思います。でも、もう15、6年前ですかね、この街道の立つ前の時に私がこの街道にこう足を踏み入れた瞬間、小岩のその初代の教会の時の雰囲気といいますか、温かさといいますか、それを感じて涙したものです。ですから私にとっては年一度ここに来ることは楽しみ喜びでもあるんですが、昨年はごめんなさい、すごい忙しかったことも事実ですが、実は倒れてしまったんです。2年前のことですが、私を2度入院をする羽目になりました。で、今回の入院は、たまたまある大学、まあ、と言ってもお話した方がいいでしょうね、仙台にあります仙台白百合女子大学が4年生の大学を作るっていうんで、どうしても私に、来てほしいと、まあ、名前を連ねてほしいっていうんです。初め名前だけでいいと言われたんですが、まあ、そうもいかずにですね、一昨年ですね、2年前ですね、その開校の準備のために行く羽目になりました。で、こっちではものすごい忙しいスケジュールで講演をこなして、もう全部の仕事を終えて4月の入学式に行ったんですが、入学式終わった途端に全身の血の気がスーッとなくなっちゃったんですね。救急車で大学病院に運ばれてしまいました。初めての経験です。で、いやでも困ったもんですね。私はどこに入院させられるかちょっとビクビクしてました。精神科じゃないだろうかといやどうもこの症状は、もう頭がこう張り裂けんばっかりにですね、もう膨張するって言いますか、こりゃ精神科でもうこのまま、もう出てこられないかもしれない、まあ、そんなふうな心配をしましたが、幸い心療内科、あの神経内科で入院を、いやそうしましたらですね、嬉しいやらちょっと困ったやら事態が起きました。私が入院したということで精神科のドクターたちがみんな心配をしてですね、私の病棟に来て、そしてこれ後で分かったことなんですがね、この方は日本の精神保険にとって大切な人なんで、丁重にとか、まあ、いろいろ言ったらしいんですね。それからもう私の身分は非常に特別の患者さんみたいに扱われたのはちょっと困りました。いずれにしましても1ヶ月とちょっと入院しましたが、幸いにといえば幸いなんですが、犯人が見つかりませんでした。なんで具合が悪くなったのか、多分これは過労でしょう、仕事過ぎでしょう、そこで返されたわけです。で、まあ、そんなことがありましてですね、昨年は欠席しましたが、少し、1年飛んじゃったもんですから、近況の報告をさせていただこうと思って、今ちょっとメモ書きしたんです。とても1時間ではちょっとお話ししきれないんで、まあ、飛び飛びですが、私のその後の取り組みのご報告をさせてもらう中で、少し日本が動き始めたということをですね、皆さんに感じ取っていただきたいと思います。で、宿会のことで申しますと、ここ数年で主要な変化があります。一番の変化というのは、そうですね、社会復帰施設ご存知でしょうか。援護寮とか受産施設というんですが、精神衛生法の時代から精神保健法の時代に切り替わりました。で、私の活動は、20年間はその精神衛生法という法律の下での活動でしたから、この社会復帰の活動が国が認知してくれませんでした。したがって20年間は、無認可、社団法人ではありましたけども、補助金なしで、まあ社会復帰施設の必要性をずっと訴え続けながら活動しました。で、まあ、幸いに法律がようやく変わりまして、社会復帰施設を作ることができました。で、これから後は、 すざまじい広がりを持っていくんですが、この社会復帰施設を作ってその次に、ここでいうとどうなりますかね、西区ですよね、大宮市と浦和市というので今政令指定都市を目指しております。で、ヤドカリにあるところ1区人口15万で、そのところにですね、中学校区ぐらいに生活支援センターを作ったんです。作ったといってもこれ一軒家を借りたわけですね。で、その生活支援センターの周辺部にアパートを借りました。だいたい3つか4つぐらいです。そしてその作業場も2つか3つぐらい、そしてそこに入院している方々をお迎えしたわけです。で、1つの生活支援センターが30人から50人、毎日そこの生活支援センターに集まっては食事をし、昼間は作業所に行き、夜はグループホームに帰り、こんな活動ですね。で、今140人の方々が生活支援登録されています。で、最近の大きな変化は、私もびっくりしますが、援護料を作った途端に最初に援護料に来られた方は各病院の最もベテラン、いっぱい入院している方ですね、12年半の方が一番最初に来られました。そして次々に追っかけるようにもう長いこと入院している方々が見えました。17年入院している小峰さんという方が見えたんです。で、私は20年間病院と両方に勤務してましたから、私のいた病院からの退院者なんです。ですから病院の時の様をよく知っておりますのでね、私は彼の顔を見てたのにやっていけんだろうかと思って心配をしました。で、彼は割合作業を一生懸命やる人で、ところが病院の中でワーカーが肩を叩きます。退院してみませんか。途端に具合悪くなっちゃうんです。もう次の日は作業に出てきません。布団の中に潜り込んでしまう。で、主治医には幻聴がひどいんですってこう実際そのようなんですね。病院が一つの自分のふるさとになってしまったもんで、そこから外へ出ることの恐ろしさ、怖さというものが彼をもう一生懸命病院にしがみついてた。聞くと彼は出されたんです。もう病院から長いから出なさい、で、ヤドカリ行くか県のセンターに行くか。で、彼はヤドカリを選んで私の前に現れたんです。で、聞くとですね、週4日ヤドカリに通うという約束になっていたようです。でも私は担当者に任せてますが、それで小峰さんどうなってるって言ったら、みんなが週に1日来てます、それもお昼の時間に来てお弁当食べて、そして面接して帰っちゃうんだそうです。4日の約束が週1日で、でも後で担当に聞きますと、どうも4日は多すぎて来られないと。だから小峰さんの申す通りの時間に修正しました。援助計画を修正しました。で、それによると週1日2時間で、まあ、私はですね、まあ、あとの時間うちで寝てるんかしらってこう心配になりましてですね。でも6ヶ月ぐらい経った頃でしたかね、彼こんなこと言ってました。自分は人こう状況ね、場面が変わることにとってもついていけないんだと。それから雰囲気ですね、ですから違う人の中に入ると極度の緊張をしてしまう。で、そこに馴染むのにすごい時間がかかるんだ。こういうことを打ち明けてくれました。で、どうしたのって言ったら、2時間が3時間なり、1日が2日になり、なんとまあ6ヶ月かかったですね、昼間毎日宿借り行って飯を食えるようになったと。別に仕事に来るわけじゃないですよ、飯を食いに来るわけですが、それでもとっても緊張するので、家に帰ってからドーンと寝てしまう。で、それが溶ける、緊張がほどけるのとっても時間かかる。で、あんまり無理すると今度眠れなくなってしまう。まあ、興奮しちゃうんですね、頭がね。こんなことを語ってくれたので、改めて私は、彼らにとってみれば、 場所が変わること自体がそんなに緊張を生むかということと、一つのことになれるにはすごい時間がかかるなということを彼は私たちに教えてくれた人なんですね。それでもう一つの教訓は、それなら私たちが、まあ、一般で言うと、リハビリのプログラムなんて言いますね。これやってあれやって、この時間帯はこういうふうにした、それをちょっとやめました。で、自己申告制で、あなたは何をしたいの、それを提出してください、まあ、言ってください。そしたらそれを私たちが全部 OK 出しましょう。ですからこういうわけですね。いや、週に1日行ってお昼飯を食べて、その後面接して帰りたい、 OK です。それ OK です。で、要するに彼の生活のリズムをこちら側が受けて立とう、こちらで決めたプログラムを押し付けることはちょっと控えておきましょう。これが小峰さんが私どもにくれたプレゼントなんです。で、小峰さんの次に32年入院してたとし子さんという方が小峰さんを追っかけてきました。これまた私がよく知ってる方なんで、よく退院できたねって。だ、彼女はですね、小峰さん17年入院してた人がヤドカリってやれてる、じゃあ私だってということで後を追っかけるようにして来られました。で、とは言ってもなかなか家が決まらなかったんですね、彼女は。いろいろなアパートを一緒にうちの職員が行って、それで見る、なかなか決まらなかった理由は後でこういうふうに言いました。どこもかも狭くてねって。いや、狭いあなたいくら家賃払えるの。いや、私生活保護だから4万までって言われてんだって。で、どのぐらいの部屋が欲しいの。いや、10畳ぐらいドーンとあればいいって言うんです決まらないはずでしたね。まあ、でも、まあ、2部屋 のグループホーム、最終的にはグループホーム選んでくれたんですが、そこで彼女が生活を始めました。で、私の心配は、彼女は病院の中でもうありとあらゆるトラブルメーカーで、もう問題があるときいつも彼女がそこに存在するというような方でした。で、一番の心配は薬を飲むか、ちゃんと規則正しく飲むか、それからちょっとこもっちゃうですね。すごく病院の中で自己中心的でちょっと頑固で、もうどうにも看護師さんたちはもう彼女を避けて通ってたぐらいなんですね。ですから、こもってしまったらどうしようっていう心配がありました。で、彼女が宿から来るについての約束は小峰さんと同じです。週4回宿会に昼間通って面接をして、お昼食べて帰る、仕事しろって言うんじゃないですね、うちに昼間いる、慣れる間少し通いましょうっていう、こういうことだったんですが、とし子さんは来ませんでした。で、私は担当者にですね、ちょっと訪問してらっしゃい、で、担当者の報告を聞きますと、足が痛い、腰が痛い、まあ仕方がないんですね。彼女32の時に入院して32年間入院してたんです。ですから退院してきた時は64ですか。で、私はとし子さん、ああ退院した、あなたいくつになりましたって言ったら33ですって言うんです。そんなはずない、私より上だったはずだと思ったんですが、見事に32年引いてありました。ああそうかって私は思いまして、まあ34でもいいかって。でも34にしては足が痛いの、腰が痛いの、結局出られなかったんですね。で、さあどうする。で、私は、その担当者に毎朝でもいいから宿会に来る途中寄って、元気かどうかちゃんと確認してよって、忠実に我が職員は毎朝トントンって、としこさんって、眠れましたかって、まあ、そんな対応したんですね。初めのうちは彼女も、割合朝早くて、まあ、すごい小切れにきちっとしてる方なんですね。中に迎え入れてくれて、お茶を入れて、大変だねって言って、職員を仕事に出してくれたんですが、そのうちに彼女もめんどくさくなったらしいんですね。トントン、おはようとし子さんって、間に合ってますってこう言うんですよ。で、職員が報告に、いや今朝行ったら間に合ってますって言われちゃったので、そのまま帰ってきましたって、何をやってるかってこういうふうに言ったんですが、そうこうするうちに1ヶ月ぐらいしてですかね、今度は担当者が私のところに来て、先生、とし子さんのこと心配してるんでしょって、心配だと、ちゃんと食事してるのかな、要するに買い出しに行けないんでしょ、 食事作るのは彼女ちゃんと上手に作れるのは知ってるんですが、閉じこもりのままではちょっと心配だって言ったら、心配ないですって。毎朝、近くにあるあの健康食品のお店に9時に必ず行ってるんだそうです。で1時間ほどあのいろんな説明を聞くんだそうです。でその1時間ほど説明を受けると、サンプルをいただいて、でそれであのもう1日その料理してるんだそうです。で担当者が言うには、あの、まあ、1日1回でもねそこに動き始めたからということと、そこでもらったただのもので食事を作ってるから、まあ薬も飲んでると信じましょうと。でも私も単純ですから、あなたがそうやって信じるなら私も信じましょうと、まあ、これからそんなに心配しないよと。で数ヶ月見てました。いやそしたらこれまたすごい慎重な方でしたね。グループホームにリーダーがいるんです。だいたい5人1組1つのアパート、あの民間のアパートに住むんですね。でそうしますと、買い物に行くときにリーダーに一緒に行ってくれませんかっていうと、まあ、リーダーは大変親切ですね。一緒に行くんです。で後でこれ聞いた話なんですが、スーパーマーケットに行くにはどうしたらいいですかとか、病院に行くにはどうしたらいいですか。一生懸命地図書いたそうです、リーダーは。で地図渡してあげて、これで分かるでしょって言ったら、俊子さんはちょっと見て、あ、こんなの分かりませんって投げられちゃった。でそれでどうしたのって言ったら、リーダーがいちいち一緒に行ったって言うんです、スーパー。いやこれは大変だねと思って聞いてたんですが、そのうちによくよく聞きますとね、リーダーも賢いですね。彼女は本当に腰が痛くなって、整形外科の病院に紹介してくれって来た時に、この前行ったスーパーのあれ、まっすぐ行って信号2つの左側の大きな病院に行きなさい。で彼女は診察に行けたと。でそれを聞いてですね、周りの者が、 あなたあそこの病院に行けるんだったら、その近くに作業場があるよって、その作業場に行きなさい。でこれで彼女は5分ほど歩いての作業場に行けるようになって、お分かりですね。だんだんだんだん行動半径がこう広がって、後での彼女の話はやっぱり心配だったんですね。ですから本当にこう時間をかけて自分の検疫をだんだんだんだん広げていった。で問題は作業場に行ってから起こりました。そこは作業場といっても、どういう説明したらよろしいですか、就職するあの近所の町工場に働きに行くための基地としての作業場なんです。ですから皆さんは3時間ぐらい働いてきて、それで戻ってきて一息つくという。でそこへ60過ぎの俊子さんが行ってどうするのっていうようなことがありましたが、仲間は優しいですね。みんながあいいよって受け入れてくれました。で彼女に何をあなたは仕事としてますかって言ったら、いや疲れて帰ってきたみんなにお茶を入れてます。あそれは良かったですね。でそのうちにランチサービスを始めたい、まあ、あのみんなお弁当をですね、買ってくるんですが、だいたい500円とか700円とか、私だったら300円ぐらいで食事ができるから、ランチサービス始めたんです。ところが8人から10人ぐらいの食事作りは、まあ一人では容易でないだろうと、こう察知してボランティアをお願いしたんですね。ボランティアの方に食事作りをお手伝いしていただこうと。これが失敗しちゃったんです。ボランティアの方といつもけんけんがくがくなんですね。でまあこれは後で聞いた話なんですが、ボランティアの方が私のところに来て、いや本当に苦労しましたけど、ある時決心して俊子さんにお使い、奴隷のようにお使いするように決意したんです。いやすいませんって私は申し上げました。でそれはですね、一緒にあの狭い台所ってことがあるんですが、一緒に仕事してると気に入らないと彼女はもうパーンってあの食器を投げつけて、でタバコふかしているんだそうです。でそんなことが続いて、ボランティアさんは後ろに下がって、俊子さんにどうぞ、で後ろから見ててお皿とかあの布巾とかで、そしたら俊子さんなりにやり方が、流れがある、こだわりがある。で一緒にやった時に、お進行の切り方こうしましょうとか、これにはこういう器がいいんだとか言ってたので、俊 時々彼女はバーンと怒っていっちゃった。だけど、あ、見てると彼女なりのやり方があって、そこに必要なものをこう後ろから、そうすると流れる、 すごく早く、1時間かかって2時間ぐらいかかってた食事作りが1時間ぐらいで 7、8人も作るようになったと。で、この話はですね、彼女なりのこだわりがいっぱいあるんです。私はこうすると。だからなかなか職員も言うこと聞かないんですね。で、私はあっと思ったんです。病院の中にいるトラブルメーカーである彼女はことごとく職員と喧嘩します。まずチャンネルを争うこと、それからまあ仕方がないですね、みんなのルールでこういうふうにしましょう、だから個人的にこうしたいということが全部閉ざされちゃうわけです。 ですから彼女は自分なりのやり方を認めてくれればそんな怒る人じゃないんですが、常にそれが受け入れられないということで、もうすごい勢いで怒り出します。で、我々から見るとそのことが自己中心的であったり頑固であったり、怒りっぽい人にこう移ってしまうわけですね。で、これは、我が職員はいろいろと工夫して、あ、もう彼女のやってることそのまま認めよう、いいですよいいですよ、何でもいいですよ、あ、そうすると彼女はニコニコニコニコ一日ニコニコしながら大変な食事作りや皆さんにお茶入れることをどんどんしていただけた。でも私はそれを耳にして、すごいなと思って、じゃあ時々顔を合わせに行かなきゃいけない、行きました。私にも茶入れてくれましたね。もうすっかりその作業所のお母さん役をしてるんです。で、私は、あ、とし子さんもう肝っ玉母さんだねって言ったら怒りましたね彼女なんで怒られたのか私は分かんないんですが、肝っ玉とは何だってこういうわけですね。あ、優しい母さんだねって言ったら、しばらくしてから少しニコッとしてくれましたけど、そのとし子さんを追っかけて36年間入院した倉さんという方が退院してきました。私は複雑ですね。いや、よく来たねというのと、いや、ちょっと待って、こんな人を退院させる主治医や病院のワーカー何考えてんだというぐらいですね、彼の状態は病院にいた時と全く変わっておりませんでした。まあ、病院にいた時私時々彼意地悪したことがあるんですが、まあ、ともかくその空床ってご存知でしょうかね。一人で笑ってるんです。どうもいろいろ聞こえてきたりするらしいんです。それとか自分の頭の中でこういろいろなストーリーがあって、でそれでこう笑っちゃうらしいんですが、病院の廊下を徘徊してます。こう上向いてあっはっはっと 笑いながら歩ってるんですね。ある時私は彼が向こうから歩ってきましたから、私もそのまままっすぐ行くと正面衝突する、私は構わずどんどん歩ってきました。そしたら彼は上向いて笑ってたはずの彼なんですが、ピタッと笑いを止めてさっとこう路線を変えてまた笑ってスーッて行っちゃいましたちょっと待って、私は電信柱と同じなのかな私をそういうふうにしか、ですから私と会話ができなかったんですね。で、ちょうどこのぐらいのデイルームがありましたか、こう彼の特定もう指定席がありました。で、ギターを奏でて、終日一人で笑ってます。で、看護婦が困ったのはまず薬を飲みに来ない、食事の時に来ない、作業に出ない、レクレーションに出ない、何も出ない。でもそういうことが続きますとね、何も働きかけない、だから終日指定席で、そういう方だったんです。で、私は良くなってたかなと思いましたら、やっぱ同じでした。ただ一つだけ違いがありました。彼は退院してきちっと背広をして着てネクタイをしてですね、病院にいた時には万年パジャマだった人がうんと見違えるような格好なんですが、私が宿会出てくと宿会の前の道路をですね徘徊してるわけです。案の定同じくわはは笑いながらタバコ吸いながら、で私はいやもう倉さんそこだけではやめてほしい、もう部屋の中入ってやってほしい、 ついあの近所の手前の人を考えますからね、そう思ったんです。ところが私が行くたんびにいつも背広着てちゃんと 玄関のところにこう徘徊しているものですから、ね、ちょっとおかしいなと思いましたね。私2階に自分の部屋に上がって上からこうやって覗いてみたんです。そしたらタバコをこう消してですね、から部屋に入るんですね。ちょっと待てよ、ひょっとすると私が私は、まあ、9時に早く行ったり遅く行ったりしますからね、あ、これはきちんと9時に出なきゃいけないということと、もう頼むから私迎えなくていいから、寒いから部屋の中入っていってちょうだい、こんなふうに申しました。でその倉さんなんですが、このベイルーム、みんなのホールですね、そこで私を捕まえてですね、ギターを弾いていいかと、どうぞってこう申しましたら、彼はギターを弾きました。病院での全く同じ情景なんです。だけどで彼の弾くのはレパートリーは文部省唱歌なんです。でも800曲弾けるとか言ってましたよ。で私が OK 出したら彼が弾き始めましてですね、そこで違った光景は、みんな仲間が寄ってきて一緒にハモるんです。で私は付き合っておれませんから、そのままこうでも出たり入ったりしてると、みんながだんだん輪が広がってきて、歌声喫茶みたいな雰囲気なんですね。でそのうちみんなも彼をおだてんですね、倉さん上手だよ、今度サロンコンサートやるときに出演させてもらったら、サロンコンサートってプロの人呼ぶわけですよ、とんでもないと私は思うんですが、でもこの時見たのは、精神病院の中で見放されてた彼と同じ彼なんですが、そこにだけは高いスポットが当たって、みんなが彼を、まあ私にとってみるとうまいとは言えない、ギターも上手だね、次何弾ける、次何弾ける、ですからね、クラさんピカピカしました。でそれでもですね、彼、やはりとし子さんの後追っかけてって作業所に行って、あなた何できるって言って作業してたんですが、いつもエスケープしちゃうそうです。まあ同じ作業をしてることが耐えられないでしょうね。で彼に聞いたら、なんてことない、ギターを持ってですね、近くの公園に行ってギター弾いて、で初めの時間とおしまいの時間だけ合わせて、これ着せるって言うんですけど、中は全部公園でギター弾いてた。でまあ仲間からはですね、作業時間抜け出てサボってる、こんなふうに言われて、担当者、倉さん、あなた何ができるって聞いたら、お茶を入れることはできる、要するにコーヒーを入れることはできる。で彼の夢がですね、喫茶クラっていう喫茶店になっていくんです。今ではルポーズっていう町の中の喫茶店で彼がそこで働いてるんですが、私は彼らの収入を少しでもこう増やしてやろうと思って、お客さん来るとそのご案内するんです。ところがものすごく傑作なことが起こりますね。倉さん頼みますよね、もう急いでるお客さんだから10分ぐらいで、ね、はい、返事はいいんですよね。なかなかコーヒーが出てこないんです。ちょっと倉さん何やってんのよって、はぁとか言って言った、あ、コンセント入れるの忘れました、ちょっと早くしてよって、まあ、言わないながら、ちょっと早く持ってきてってこう言いますと、さすが彼も緊張しちゃうんですよね。それから遅れてまずかったと思ったんでしょうかね、もう並々についてくるんです。これでこう緊張しますから、ガチャガチャガチャってなりますね、どんどん溢れますね。まあ拭いてくれればいいなと思うんですが、そのまんま出しますよね。お客さんの方が、あ、結構です、いいですって言って、でそれだけならまだいいんですが、やっぱり風潮があるんです。それでその喫茶の台所の隅でクッカクッカクッと笑ってるんです。それでも彼一生懸命口を押さえてと見ると笑っちゃまずい場面だなと思ってるんでしょうけど、もう笑いが出ちゃうね。で仲間はすごく気にしました。自分のこと笑ってんじゃないか。ところが近所から来た方々はちっとも気にしなかったんです。あの方愉快な方ですねって。ある時おばあちゃんが来ました。倉さんと話してるんです。私よっぽど通訳しようかと思ったんです。おばあちゃんわーっと話して、 クラスさん一人で笑ってます。ここに会話が成立してないんですだけどおばあちゃんは一生懸命一生懸命クラさん、クラさんはそれ聞きながら上向いてあははは笑ってます。お互い通訳しないとどうしてもなのかなと思ったら、おばあちゃん帰り際に ありがとうございます、私こんなに話聞いてもらったの初めてですで、どうもその この今度はリズムが合いますよね。時間がタイミングがこうちょっとずれてくるんですが、ボランティアの方々はみんな喜んでその喫茶に行くんです。あの倉さんのあの間を外すあれが何とも言えない和やかで、あの一緒にあの喜んじゃうって言ってはおかしいんですが、その間合いを楽しんじゃうっていう、いやー参ったな。私が恥ずかしい思いしたのは、彼が空床をしてしまうために、あ、精神病院から出てきた人おかしい人ねっていうふうに思われるんじゃないかと思いましたところ、あ、倉さんはああいう方なのね、こういうふうに見てくださる近所の方々がいらして、さらには、あ、大変愉快じゃないですかって。で、改めて私はあのこう長いこと入院している方々を引き受けながら、この方々からいろいろなプレゼントいただきました。小峰さんは生活のリズムというものを彼らの申告によってこっちがメニューを作ってあげればいいということ、そしてとし子さんはその人なりその人の生き方やこだわりをそのまんま認めちゃえばいいということ、倉さんは精神症状があったったって、あ、あの人はああいう人だって皆さんが許容度が広がれば彼らだって街に暮らせるということ。で、こんなことの中からですね、2年ほど前に給食サービスセンターが開始されました。これはお年寄りと寝たきりの障害者にお弁当を配達することです。そして配達するのは我が宿会の患者さん、メンバーと呼んでますがね、傑作なんです寝たきりの障害を持った方のところにお弁当を配達する、で、職員が運転していくんですが、お弁当箱と同時にうちのメンバーが一人降りて、で、交通事故で事故に遭った方で下半身も動かないんですね。ですからベッドに寝たきり でお弁当で、彼はそのお弁当を持ってそこの枕元に行って食べるまで忠実にそこに座って待ってるそうです。で、食べ終わったのを持って今度は歩って帰ると、いやー一人に対して一人をつけるのはもったいないじゃないのとか初め思ったんです。で、そしたらその寝たきりの方がですね、なんかお礼をしなきゃいけないと。で、それまでは本当にうつ状態になってもう自分の人生お先真っ暗だと思って何もしなかったようです。で、彼女の得意のパッチワークで袋を集金袋を作ってくれました。で、それをもらってきたメンバーが私のところに来て、こんな素敵なものをもらった、素晴らしいあのパッチワークなんですね、車掌さんのここを吊るして、で、そこお金入れる。で、彼はそれを宝物のようにしました。で、そのうちですね、彼女は寝ててもあんなに喜んでくれるんだなって言っていっぱいパッチワークの小物をあの作り始めました。で、今度それを持ってドリームカンパニーっていうんですが、お店があるんですね。で、そこであの売るよって売りに出しました。で、ご近所の方、その方が寝たきりになっていることをご存知で、その作品が出たと同時に商店会の会長さんなんかは、誰々さんの作品がドリームカンパニー出てるんだから買いな、行きなってこう宣伝をしてくれましたね。そのついでに他のものも買っていただくと。で、私は改めてこの食サポートすることによってお年寄りや寝たきりの方々に、今度は精神障害の方々が運ぶこと、そしてとても役に立つことを通じて人間が膨らんでいくんですね。ピカピカになっていくんです。で、こういうことを始めて大宮市障害者プランを一昨年に作成いたしました。このご老人の食サポートを全市に実施しよう、特に一人暮らしや寝たきりの方々に。で、今はその援助っていうんですけどね、ヤドカリの受産施設でお弁当作ります。44万の人口がありますから17に分けて拠点 そこに20とか30とかお弁当を運びます。市民のボランティアの方々が2つ3つを持って訪問してお弁当を渡してそして回収してこういう事業をしております。でその事業にヤドカリが手を挙げました。でさらにそのことを通じてですね、こう区を15万の区の中にヤドカリのモデルを市が採用してくれました。すなわち障害者プランの中にですね、一つの区ですね、ですから西区と考えてもよろしいかと思いますが、ヤドカリの援護寮と助産と生活支援センターが中枢の施設です。そしてここの周辺部にグループホームを3つ、作業場を3つ、これを当面作りましょう。人口15万人で、今東部の私たちの住んでるところはその目標を達成したんです。あと中部西部にそれぞれそういう設置をしましょうというプランですね。細かくお話するゆとりがございませんが、私の近況報告の中でお伝えしたいのは、ようやく大宮市が私たちの実践をしてきたことを市の計画の中に加えてくれたということです。でさらに国の方はですね、グループホームを制度化していただいたり生活支援事業を予算化してくれて、この度今度は法律の中にきちっとそれを位置づけてくれたり、さらには補助金をですねそれぞれくっつけてくれるということで、あの貧乏だったヤドカリの里がですね、なんと、まあ、金持ちとは言いませんがね、今年度の予算は3億3300万なんです。まあすごいって言えばすごいですね。もう3億円の事業をしてるんです。職員40名おりますが、改めてそのことによって140人の方々が、特に長いこと入院している方々を町に迎えて、その代わりサービスのメニューがいっぱい広がりました。簡単に申しますと、一つは食事のサポートです。お昼はそれぞれが生活支援センターに集まってきてランチサービスを受けることができますし、夕食は配達を宅配をいたします。でそれぞれの生活支援センターでは夕方から夜みんながそこで食事して憩えるような、まあ、イブニングサービスって言ってますが、ある作業場ではお風呂に入るということもできます。ちょっと生活保護の方々はお風呂のないアパートですから、どうしてもお風呂が必要なんですね。で、そういう入浴サービスも含めまして、さらには最近は移送サービス、例えばもうちょっと状態が悪くて動けない、一緒に病院に行ってくれないか、その時に一緒に車でじゃあ病院に一緒に行きましょう。さらには買い物、それから最近では少しその部屋のコーディネーションなんとかしてくれませんか、要するにホームヘルパーのような仕事で、これがだんだん仲間内でできるようになってきました。でこういう、まあ、私は生活支援と言っておりますが、この生活支援が受けられることによって、今までは病院の中でしか、まあ、要するに食事をサポートされるということがないと一人生活はとても無理だよという方々の、地域での受け入れが始まったわけです。でいっぱいのことがありますが、この食事サービスは初め私が考えていた以上に効力を発します。それはどういうことかと申しますと、毎日食事を取ってくれる。でそうしますと職員がこれを配達します。でアパートをちょっと開けて、はい、お弁当って渡すわけなんですが、もうそれだけで終わりません。今日一日こんなことがあったとか、こんなことで困ったとか、まあいっぱいそこで聞いてきます。その場ではまだお弁当を配達しますから、聞いて後で連絡するねとか後で来ますねということなんですが、お分けですね。お弁当を運ぶことによって一日のつらかったことや今問題になっていることもすぐにキャッチされて、次に応援部隊が行くということです。である時にその配達をしているスタッフに聞いたんです。一番訴えの多いベスト3言ってください。ベスト1何だと思います？電気に関すること。いやー聞くともう涙が出ちゃうようなことがありますがね、 例えばですね、俺のとこだけが電気の配達をしてくれない、もう電力会社けしからんって言って一晩中怒ってたんだそうです。行ってみたらなんてことない、ブレーカーが怒ってたんです。それに始まってですね、新品の洗濯機が自分のところには不良品が届けられた、一生懸命説明書を読んでしたんだけど動かない、すぐにスタッフが行きました。なんてことない、コンセントが入ってないんです。で、誰かが妨害すると、なんならばテレビがさーっとこう誰かが邪魔をする、まあそんな類のこといっぱいいっぱいあるわけですね。でベスト2は体調のことだそうです。今日自分は朝起きてこうしようと思ったのにパッと目覚めたら12時頃だった、もう一日が狂っちゃったって、こんな類の話でも私はそういうことをすぐに聞きながら方策を考えていくっていうことは、これは素晴らしい。まあ初めはですね、健康の確認で元気っていうようなことを人が見れば分かるねというぐらいに思ってたんですが、そうでなくて、先ほどの電気自分のとこだけ送られてこないっていうんで、もし一晩彼が怒り狂ってたら多分次の日は再発で入院かもしれませんね。それが早く分かったがために手が打てたというようなことをいっぱい経験してきました。それから3つ目ちょっと関心ありますか。3つ目は近所との生ゴミの処理なんです。それから音をお互い様なんですが、向こうの音がうるさいとかこっちの音が、そんなことの処理をですね、職員たちが聞きながらグループホームのリーダーが時に当たったりしてきております。でこういうまさに生活支援ということで、このことが国の施策の中に生活支援事業として組み込まれました。でささやかではありますが、生活支援センターを人口15万に1つ置くという計画で、職員が常勤に非常勤にというふうに組み立てて、まあ言ってみれば私たちが実践してきたことがようやく法と制度の中に組み込まれてきたと。で広島市はどうか、広島県をどうかってこう見ますと、まだまだ遅れてる方だと思います。しかし、昨日14回目の、ヤドカリセミナー、精神保健実践セミナー、280人の方の集会を持ちました。思い返せばですね、この第1回目は実はこの教会、堀川先生が一緒にしてきた箱舟会でしたね、の方々と一緒に第1回目を開いたんです。確か25名ぐらいでしたよね。ですからそういう意味ではここの15年間に素晴らしく仲間が増えたといいますか、多くの方々、特に当事者の方々が参加されてどんどん発言をなさるようになったということは素晴らしい進歩だと思います。しかしまだまだ、例えばヤドカリのような実践がこの西区に一つポンとあるとですね、これはまた広島市が変わってくるのではないかというふうに思います。さて、先ほどの倒れたことなんですが、第1回目はですね、今から17、18年前に倒れました。このことは、その時は私は分からなかったんですが、後から時間の経緯に従って納得してきました。まあ、言ってみれば、燃え尽き症候群とでも言いますかね、うわーってすざまじい勢いで仕事して、ある時プッツンしちゃったわけです。でこの時の回復は大変でした。大変でしたというのは、私は、もう自律系の神経やらで肝機能もちゃんと検査しなきゃいけないって言われての入院だったんですが、まあいいか、検査入院だと思ってっていうので原稿用紙いっぱい持ってですね、これは入院したら原稿書けると思って病院に入ったんです。2日目までは元気があったんですがね、点滴を受けてるうちに全体の力がひゅーっと抜けて、もう全く寝たきりになっちゃったんです。寝たきり、毎日寝てるんですよ。 でそのうちに今度は脳の働きがどっかでこう緩んじゃったんでしょうか、考えがまとまらないんですね、集中力が出ないんです。でだんだんだんだんこう今思えばうつ状態になっていくわけですね。で、あ、こんなことしておれない、こう早く出なきゃいけない、でそのためにはあれもしなきゃいけない、これもしなきゃいけない、ところが体が動かないでしょ。頭の中だけは素晴らしく回転して、あれをやってこれやってあれをやってくれ、一日中回転してるんですが、この体も全然動かないで頭だけがこう動き始めます。まあ、その時はもう無我夢中とか何とか立ち上がらなきゃいけないと思ってましたから、思えば思うほど悪循環するんですね。入院はその時も1ヶ月とちょっとでした。でもその退院した時はひどかったですね。初めて私は患者さんの気持ちが少し分かるようになりました。例えば横断歩道を渡ろうとするんですが、車のスピードがすごい速くてですね、追っかなくて渡れないんです。あの距離感がどうも釈然としないんです。どうも私とろいんですね。で歩ってても人がみんなすごい勢いよく行っちゃうんですね。なんかみんな私より大きく見えるんです。私だけがこう取り残されてって、あ、これは大変だと思いますから、それなりに努力するんですが、どうもどこかでこう空回りをしてる。で、まあ、私は大変しょぼくれてですね、いや実はこんなふうに物事が見えるんだとか、自分の中でこんなふうに思うんだっていうことを漏らしましたら、我がメンバーがみんな来て、俺たちの苦しみはそんなもんじゃないよ、こんなのはほんのわずかじゃないかって、だから神様がくれたプレゼント、要するに休暇と思いなさいなんて、お、私に説教するんですね。で、これはうつ状態じゃないって言ったら、そんなもの、うつじゃないです、うつってはもっと厳しい、もっと大変なもんです。こうで、そういう方がいるかと思うと、ある方がこっそり私のところに来てね、先生、あと3年は生きてください。なんで3年なのって言ったら、私の自立のために3年時間が必要なんですって。じゃあ、あの3年でいいの、私の命はって言ったら、はい、結構ですって。でも この時はですね、よし、3年は生きてやろうって思ったんですよ、彼女のためにね。で、今思いますとね、この誰々のためにっていうことによって、私は少しずつ少し時間かけながら浮上していったように思います。で、今度2度目に倒れた時はひどかったですね。あの大学、仙台で倒れたもんですから、一挙にそれがヤドカリに伝わって、ヤドカリのスタッフはみんな飛んできましたね。なぜ飛んできたか、いろいろあるんですが、福祉工場を建てました。土地代7,000万、私にお金貸してくださいって言うんで5,000万集まりました。すごいでしょ。だけど問題は5,000万の借金をしといて倒れちゃったわけですから、あとどうしてくれるのよっていうような感じで皆さんが押しかけてきたわけですね。で、あのスタッフもみんな心配して、でみんな出てこられないので寄せ書きが届きました。色紙ですね、まあ、ひっくり返ってこうやって見てました。安心して休んでなさい、もう出てこなくても俺たちに任せなさい、冗談じゃないと思いましたね。改めて、私を待ってくれる人もいる、私が何々すること、私を必要としてくれる人がいるということが、私の回復を助ける大きなことだったというふうに思います。まあ、この2度目の倒れた時は何を言ってるかってこう思いましたけど、まあ今思うと、何を言ってるかっていうのはまだね、私の存在を忘れるなってこういうふうに叫んでたわけでしょうから、そういうふうに私を怒らせる人がいるということも、まあその時は頭にきましたけど、後で考えてみると感謝のことでもあるわけです。で、改めて今日聖句に取り上げていただきましたが、詩編の3編はダビデが苦境に立たされた時、自分の息子に裏切られた時、そして彼自身が本当に逆境、失意の人であった時、読まれた詩と言われております。 時間の関係で、もう一度3章の5のところをお読みいたしますが、私は身を横たえて眠る、私はまた目を覚ます、主が支えてくださるから、ご記憶してますでしょうか。私第1回目にここに寄せてもらった時に開いた聖書の句なんです。でこれはもう多く説明しないでもお分かりでしょうか。苦境に立たされる時に、失意に、そして鬱になる、この時の辛さはもう私が忘れ去られてしまったんではないか、もう私のこと誰も相手にしてくれないんではないか、そのことの寂しさです。ダビデも息子に裏切られた、失意のどん底の時だったと思います。しかしダビデの素晴らしさは、その時でも身を横たえて眠ることができる。これはいろいろ想像してみてください。いろいろな悔しさや後悔や自ら責めることや、なんで私だけって、こういうその時も身を横たえて眠ることができるということは、その一切を主に委ねていることのできるダビデがあったからだと私は思います。そして私はまた目を覚ます、こう安心してですね、身を委ねて休み、そして目を覚ます、その間にどんどんエネルギー活力を自分の中に取り戻す。それは主が私を支えてくださるから、後ろに私の支え手として主を感じるときに初めて委ね、そして明日へ向かって失意のどん底からまた浮上していくことを信ずることができる。これが信仰の力だというふうに思いますし、私は自分のことを振り返ってみて、どうも素晴らしい支え手が後ろにいながら、さらに身近に私を支えてくれるいっぱいの人を見ながら、それに感謝するよりは、なんでこんなことができなくなっちゃったんだろう、頭の良かった私がですよ急に講演してて言葉が出てこなくなっちゃうんですね。名前なんか全然忘れちゃったりしますね。はあ、信じられない、もう取り返しの効かないようなふうに自分の中に思えてきて、もうそのことでドッドッドッドッとこうさらにさらに失意の人になっちゃうんですね。ですから自分の中を見ればもう希望もなければ、どんどん失意の人になってしまいます。もうしょうがありません。これが私なんです。もうこれしかないんです、どうぞって、こういうふうに後ろに委ねるしかどうも仕方がありませんね。私は講演なんかの時も常にそうです。喋る前まで迷います。何を喋ろうかな、何を喋ろうかなとか迷いますが、もう5分前になった時にどうするか、私にはもう何もない、何もないっていうことは、もう私の身に起こった経験を、私の今目の前にあることを話すしか何にもないんだ、もうこれでいこう、もう要するに開き直りですね。こう開き直って、私にはこれしかない、でもこれしかないこのことを皆さんの前に提出するしかないというふうに、自分の気持ちがこうトンと落ち込んだ時には、今度はそのことを前向きに話すことはできるように思います。改めて我々の迷いとか、我々がもしよこもしよというところでは、どうも踏ん切りが悪くなってきます。この踏ん切りの悪さは悪循環を言います。あの時しとけばよかったのに、あの時そう出なかったから、どんどんどんどん事態が悪い方に回転していきます。改めて自らのもうこれしかないよ、これしかないから、あとことは後ろの方に委ねましょう、後ろの方の支えによって、まあ、半歩進めたらそれを喜びましょう、ありがとうと言いましょう、ああ自分で自分のことを褒めてやりましょう。これおかしな話ですが、私は一生懸命やってるつもりですが、私のことあんまり褒めてくれませんね。なんなら当たり前だと皆さん思ってるからです。しょうがありません。 だから私は自分で自分のことを褒めるしかないです。お前よくやったなってこうやっておおよくやったよって、あの本当は 60% くらいですけどね、でもその 60% の自分を褒めて、明日また70点取ればいいんだからねって誰も慰めてくれませんから、自分で自分を慰めるわけです。でもそのことを知ってくださってる方が後ろで私を見、私を支えてくださってますから、私は常にそのことの愚痴っぽいことはみんな後ろに送ります。もうしょうがないね、こんな風になっちゃってねってこう後ろに送ります。後ろの人もご存知のようで、もうしょうがないね、お前も諦めてそんでいきなよってこういうふうに、まあ聞こえたら幻聴になりますけどね、そういうふうに言われてるように思うわけですから、あ、でもこれはこれでいいか、でここで覚悟が決まります。じゃあ私が走ります。